おはようございます。日本マイクロソフトでエヴァンジェリストをしております物江と申します。このセッションでは私は普段ですね、マイクロソフトエッジでありますとか、あとはですね HTML プラス JavaScript で作成する、ユニバーサル Windows プラットフォーム、それからですねコルドバといったウェブのフロントエンド関連の、技術の啓発活動をしております。今日のこのセッションではですね、モダンウェブ、たった今とほんの少しの未来の話ということで、モダンウェブですね、昨今言われているモダンウェブと、そしてですね、そのモダンなウェブアプリケーションというのはどういったものか、そしてですね、これから出てくる、そうですね、もう出てはいるんですけども、これから採用されるであろうですね、新しいウェブアプリケーションの技術的コンセプトですね、そちらの方のお話をさせていただければと思います。でまずモダンウェブなんですけども、ここ数年ぐらいですね、急にこうモダンウェブというですねキーワードがあちこちから聞こえてくるようになったかと思うんですけども、その話の内容を伺ってみるとですね、結構話している人たちでですね、内容がまちまちだなというふうに感じたことはありませんでしょうか。これはですね、何もその人たちがですね、好き勝手喋っているわけではなくて、それだけですね、このモダンウェブというキーワードでくくられる範囲がですね、非常に広いんですね。で内容的にどういったものがあるかといいますと、例えば人によってですね、モダンウェブといいましても、そのウェブのフロントエンドからですね、サーバーのバックエンドの仕組みまでを含んだ、モダンなウェブシステムのことであったりとかですね、あとは、JavaScript のですね、最新のフレームワークであったりとかツールとかですね、あとは、そういったさまざまな開発手法であったりとかですね、あとは、ブラウザにですね、どんどん入ってくるですね、新しい機能ですね、これを使った開発のことをですね、モダンウェブと言っている場合もありますし、あとは、アプリケーションの形式ですね、それのことを指してですね、モダンなウェブアプリケーションと呼んでいる場合もあります。で、このセッションでは、ここの2つですね、この2つについてのお話をしていきたいと思います。で、その前にですね、まず、ここ数年ぐらいどうして急にですね、モダンウェブというキーワードが出てきてですね、そういった形態にアプリケーションを移行することがなぜ注目されているかですね、そういったところをちょっとですね、考えてみたいと思います。でなぜかと言いますと、やはり時代の要求というのがありまして、一つにですね、ウェブ技術の進化というのがあるかと思います。ウェブの UI とかですね、ウェブのコンテンツの立地化というのは、DOM ができたぐらいからですね、始まっているんですが、その当時というのはですね、まだその、開発のしやすさでありますとか、機能面といったところからでもですね、フラッシュとか、そういったですね、プラグインに代表されるリアですね、リッチインターネットアプリケーションの方が優勢でですね、いまいち盛り上がらなかったんですけども、まあ時間が経つにつれまして、AJAX なんかが出てきてですね、ページの部分更新ができるようになったりとか、あとは jQuery UI に代表される、まあ、UI ライブラリですね、それによって開発生産性が上がってですね、その間にまた HTML5 が出てきて、今までそのプラグインを使用する必要があったようなことがですね、ウェブの標準技術でできるようになってきたというのがあるかと思います。そしてコンテンツの立地化ですね。例えばですね、まあ、スマートフォンというかですね、これ具体的に iPhone なんですけども、その iPhone から始まったですね、フラッシュに代表されるプラグインの衰退ですね、つまりそこで使えなくなってしまうので、今までプラグインでやっていたようなことをウェブのコンテンツでしなければいけなくなってきたというのがあります。でこれが2つ目だと思ってまして、で最後ですね、やはりクライアントの多様化ですね。今までですね、そのウェブのクライアントというのは PC 上のブラウザーだったんですが、時代を経るにつれてですね、まあ、携帯電話が出てきたりとかスマートフォンとか出てきますと、このですね、クライアントの多様化がサーバーサイドのですね、サービスの形態にも影響を与えて、それがですね、揺り戻すように、ブラウザ上のアプリケーションの形態ですね、そのスタイルにも影響を与えているというのが言えるかと思います。具体的にどういうものなのかですね、図でちょっと説明していきたいと思います。まずこちらなんですけども、これは最も基本的なウェブシステムの形ですね。クライアントのリクエストに対して、レスポンスを返すというものですね。これもちょっと立ちますと、リクエストの中にですね、パラメータを混ぜて送って、サーバーサイドで処理をして、結果を返すという、まあ、基本的な Web アプリケーションの形がこれになります。こういう形で Web アプリケーションは続いているんですが、で途中ですね、これ携帯電話というのが出てきますね。で、世界で初めて携帯電話ですね、インターネットサービスを行ったのは NTT ドコモさんですね。確か1999年の2月ぐらいに i モードができたんですけども、でこういうことでですね、初めてここで PC のブラウザー以外のですね、クライアントというのができました。ここでどういった変化が起こるかというと、サーバーサイドではそのデバイスに合わせてですね、異なるコンテンツを送るっていうのが出てきたんですね。今までどちらかというと HTML を返してたんですけども、例えば HDML でありますとかですね、WML とかいうものをですね、返すようになったというのもありますし、あとは、コンテンツで言いますと、その携帯電話は使用用途が違うんですね。持ち歩いて使うものですから、それまでそのウェブのコンテンツというのは机に座って PC 上で使うものだったんですけども、こういった持ち歩くですね、モビリティという考え方がだんだん入ってくるというようになっています。そしてですね、この、携帯電話が進歩しますと、スマートフォンに代表されるスマートデバイスというのが出てきます。そしてこのスマートデバイスはですね、その PC 用のウェブブラウザのですね、コンテンツを処理できる十分な能力を持っていたんですが、まあ、画面のサイズが違うので、その当時出てきたですね CSS3 のメディアクリーニーなどによってですね、レスポンシブによって画面をこう対応させているという、させているというですね、ウェブの今の状況があります。ただスマートフォンが及ぼした変化ですね、これだけではないんですね。やっぱりアプリの存在がやはり大きいと思ってまして、でアプリはですね、ご存知の通り、そのウェブサーバーにページは要求しないんですね。データだけを純粋に呼びます。でこういったですね、モバイルデバイス上のアプリというのは、携帯電話時代に i アプリというのがありましたけども、容量的にも能力的にも低かったんで、あんまりこれもハプンしなかったんですね。そしてサーバーがこういったふうにですね、データのみを返すというサービスの考え方はですね、2000年前半にその、XML ウェブサービスとか言ってですね、流行ったかと思うんですけども、それもやはりですね、クライアントがあんまり普及しなかったせいか、こうパッとしなかったんですけども、まあ、途中ですね、AJAX が出てきたぐらいで、Yahoo さんとかですね、あとはその Google さんが JSON によるですね、Web API によるサービスを始めたので、ここでちょっと注目されたんですけども、やはりそれを使う、やはりその、そういったサービスはですね、どちらかというと、ページの一部ですね、コンテンツの一部を保管するようなものであって、アプリを全体を作るようなものではありませんでした。しかし、このスマートフォンなどのアプリはですね、その機能全体をですね、保管するためのですね、完全なセットを必要とするわけなんですね。そうすると、このサービスを使って、そのウェブブラウザー上のアプリケーションもですね、完全なものが作れるというふうになってきました。で当然ですね、ブラウザーの能力も上がってきましたので、ブラウザーの上でこういったアプリライクな、ネイティブアプリライクなものを作ろうというのが、このですね、シングルページアプリケーションですね。でシングルページアプリケーションというのは、基本的にはそのページの遷移はせずにですね、そのページの中の JavaScript のみでですね、処理を行います。で画面の変化は DOM 操作で行いまして、ページ全体のリフレッシュというのは基本的にないような形になりますね。そうしますと、これはですね、ユーザーの操作に逐次的に反応できますので、非常にですね、リッチなエクスペリエンスが提供できるような形になっています。でクライアントサイドもですね、こういうふうに、なんて言うんでしょう、非常にですね、機能別に分かれてきますと、サーバーサイドもですね、だんだん変わってくるというふうに言われております。例えばなんですが、ごめんなさい、そうですね、こういったその、シングルページアプリケーションを作るためには、サーバーの方をですね、サーバーサイドをサービス化する必要があるんですけども、いろいろメリットがありまして、これやはりですね、何かと言いますと、サービス化することによって、これからどんどん多様化してくるクライアントにですね、対応できるというのがあります。例えばゲーム機ぐらいまではですね、ページを入っていても問題ないんですが、例えば車載の装置でありますとか、IoT 機器といったですね、そもそもウェブの UI を持たない、ブラウザを持たないものにとってはデータしか必要ないので、こういった形になってくるわけですね。で、そうは言っても、自分のところのサービスのターゲットはですね、その、ウェブのブラウザだけですよという場合でもメリットはあります。例えばなんですが、PHP でありますとか、アクティブサーバーページズのようにですね、クライアントサイドで動作する、コードとですね、サーバーサイドで動作するコードが、一つのファイルに混じっておりますと、例えば、クライアントサイドですね、新しいそのウェブの技術が出てきたので、ちょっと直そうと言ってもですね、両方のコードに影響を与えてしまう場合があるわけですね。でこれをきちんと分けることによって、そのサーバーサイドならサーバーサイド、クライアントサイドならクライアントサイドといったですね、分けた管理ができるというのもありますし、作業上で言いますと、そのサーバーサイドを作る人間と、クライアントを作る人間がそのやるべきことに集中できるというメリットもあります。特に、そのウェブのフロントエンドはですね、技術の革新が非常に早いですので、おそらく更新する頻度も上がってきますので、まあ、こんな形で分けておくと安全に、管理できるかなというのがあります。はい、そしてですね、まあ、サーバーサイドの話になってしまうんですけども、まあ、クライアントサイドはこういったふうにデータでやり取りするというのが今ですね、モダンなスタイルだと言われているんですけども、サーバーサイドもですね、きちんと役割を決めてしまいまして、サーバーサイドは API と認証とストレージとキャッシュ、この役割だけを担わせて、そして 今クラウドでさまざまなサービスがありますので、そういったクラウドサービスをうまく使ってですね、開発コストを減らすというところがですね、モダンなスタイルかなというふうになっています。でこういったですね、その何て言うんでしょう、要素要素が分割されて、この素結合になってくるとですね、プログラミングのスタイルにも変わってくるんですね。これは主にこの、フロントエンドの話をしますけども、シングルページアプリケーションが出てきてですね、プログラミングのスタイルもちょっと変わってきています。例えばですね、これまでなんですけども、 SPA 以前ですと、まあ、リクエストとレスポンスはですね、いわゆるページ遷移というのが、その処理がですね、だいたい処理と、あ、ごめんなさい、ページ遷移が処理の単位と一緒だったんですね。なぜかと言いますと、リクエストに対して処理を行って答えを返すというスタイルですので、まあ、こういった形だったんですが、 SPA になりますと必ずしもそれは一致しないんですね。その一つの処理を行うために複数のサーバー呼び出しを行う可能性もありますし、まずページ全体が更新されることはないわけです。しかもですね、Facebook って皆さんお使いになっているかと思うんですけども、あれっていいねボタンを押すと、いいねっていう状況がですね、すぐに反映されて他の人にも伝播しますよね。あと、Excel のオンラインとか使ってると、セルをですね、開業とかしますと、その計算の内容が、再計算なんかがすぐに行われるかと思うんですけども、そういったですね、リアクティブな反応ですね、リアクティブな動作を実装する、まあ、実装できるという状況にもなっていますし、あとは今までですね、ウェブのプログラミングというと、どちらかというとユーザーの行ったアクションに対して何かが発生していたんですが、 WebRTC でありますとか WebSocket なんかといいますと、まあ、プロトコルによってですね、プッシュ型でこう呼ばれて何かが走るっていうことも出てきます。でそうしますと、まだ大体非同期での処理が必要になってくるんですけども、非同期はこれは特別なことではなくて、例えば、そのシングルページアプリケーションにしますと、サーバーとクライアントの関係というのはこれロジ、素結合になりますので、そもそもこれはですね、非同期を前提に処理を考える必要があるんですね。そして非同期の完了、非同期で行われる処理の完了は何で伝わるかというと、これは全部ですね、イベントで発生します。でしかもイベントはですね、一つのイベントが一つの処理に結びつくわけではなくて、一個の処理をやるためにですね、複数のサーバー呼び出しであったり、あとはそのファイルのロードを、イメージのロードを確認したりとか、あとタイマーを回したりといったですね、つまり一つの完了までに複数のイベントが発生する可能性が出てきます。そうするとこのイベントをうまく取り扱うっていうところがですね、肝になってくるんですね。例えばこれ単純にサーバー呼び出しを書いているところなんですけども、これなんか見るとですね、ハンドラの中にどんどんこうネストしていくので、これ3つぐらいしかないんですけども、あるサイトとか見るとですね、なんかこう、コンサートのページなんですけど、そのメンバーがですね、順番に出てくるっていうスクリプトコードがですね、右側にこう長くこう書いてあったりとかするんですね。でこういうものをですね、コールバック時刻と言いまして、でこういうふうになってきますとですね、そのデバッグするにもですね、メンテナンスにもですね、なかなか大変な形になってきます。ですので、こういう場合ですと、その不規則にですね、発生するイベントをですね、適切にルーティングしてですね、かつ状況を把握して、どうなっているのか把握してですね、処理全体を制御する仕組みというのが必要になってきます。でこれはですね、こういったことを行うために JavaScript のいろんなライブラリやフレームワークがですね、そういった機能を提供していたんですが、今ですとですね、そのエクマスクリプトの2015とか2016でですね、こういった機能を提供しています。今日は一部なんですけども、イベント制御のですね、ところを紹介していきたいと思います。まあ、今日はですね、プロミスとエーシンクとアシンクアウェイトとですね、ジェネレーターとイールドというのをですね、ちょっとご覧いただきたいと思うんですけども、これでですね、同じ処理をちょっとですね、非同期処理を整理するというものをですね、ご覧いただきたいと思います。でどういったものを見るか、どういったことをやるかという話なんですが、こういうものですね。これ、このコードを見て分かるといいですね。上から ABC と出したいんですけども、セットタイムアウトで時間が設定してあるので、これは3秒後、2秒後、1秒後になるので、結果的には CBA というふうに出力がされます。ちょっと見てみましょう。これで例えばやりますと、ここですね。ですね。もっと覚えてないですね。もう一遍やりましょう。これを。F5 キーで更新します。ちょっと待ってくださいね。今、サーバーが止まってます。はい。もう一遍やります。はい。ですね。まあ、やると、C、 BA というふうになってしまうんですけども、これをですね、先ほどご紹介した方法で、まあ、ABC というふうに出すパターンですね。これちょっとご覧いただきたいと思います。まず通常ですね、一般的なやり方としてはコールバックで、まあ、先ほどご覧いただいたようにこんなふうにですね、こちらですね、コールバックルーチの中に書いて、イベントハンドラーの中に書いていくんですけども、これをですね、整理するためにプロミスというのがあります。プロミスですね、はい、でプロミスはですね、先ほどの処理を、この、プロミスというものをですね、オブジェクトに包んであげると、これちょっとですね、アロー関数で書いてますけども、これ通常のその匿名関数みたいなもの、匿名関数だと思ってください。包んであげるとこういった形ですね、最初の処理が終わりますと、プロミスは必ずですね、プロミスをリターンするようになってますので、この全という関数が使えるんですね。で、全の中に設定してあげるとまたプロミスが使えますので、こういった形でメソッドチェーンでどんどん処理を書いていくことができます。ですから、まあ、今回セットタイムアウトとかしか書いてませんけれども、サーバーの読み出しでありますとか、ファイルの読み出しでありますとか、そういったものをどんどん順番、処理したい順番につなげて書いていくと、いろんなイベントが発生してもですね、その順番にきちんと整理してやることができます。で、これですね、メソッドチェーンになるのでどんどん右側に長くなっていくんですけども、まあ、改良すれば問題ないだろうっていうんですが、そうではなくて、ちゃんとですね、何でしょう、1行ずつ書きたいっていうニーズがどうもあるらしくてですね、そういった時にですね、出てくるのがこのアシンクアウェイトですね、はい、でこれ見ていただきたいんですが、ここはですね、プロミスを返す関数は全く一緒なんですけども、このですね、処理を包む関数ですね、ここに一番最初にアシンク、エーシンクというふうに書いておいてですね、呼び出しにアウェイトというふうに書くと、こういうふうに順番に書いていくことができます。こうすることによってですね、非常にコードが見やすく書けるというのがあります。でプロミスがですね、非同期をやるところの今のところの基準みたいな感じなんですけども、もう一つですね、ジェネレーターとイールドを使った方法があります。これもご覧いただきましょう。でまずですね、その非同期を実装のものをご覧いただく前に、ジェネレーターとイールドがどういったものかをですね、ちょっと簡単にご覧いただきたいと思います。でこれ見ていただきたいんですけども、この関数の前にアスタリスクをつけるとジェネレーターということになります。ジェネレーター何かというと、イテレーターを反復詞をですね、生成するものなんですね。ちょっと分かりづらいと思うんですけども、でこのコードを見ると、これホワイルに1立ってますので、これ無限ループです。通常であれば呼び出しても返ってこないんですね。でこれイールドで返しているんですけども、でそれをボタンを押すたびにこの関数を呼び出すというのをですね、ちょっとやってみたいと思います。これを動かしますと、こういうですね、どんどんカウントされていきます。1、2ということですね。これどういうことかというとですね、ジェネレーターとイールドというのは、この無限 の、その処理中であってもですね、途中、その途中経過をこう返してくれるんですね。つまり順番順番にこのネクストが呼ばれるたびに返すので、例えばデータを無限に取り続けなければいけないような処理があった場合に、ジェネレーターとイールドを使うとロックさせることなくですね、こういったふうにどんどんどんどん処理を進めることができます。でこの性質を利用して、非同期処理をですね、行うこと、制御することができます。例えば、これですね、こちら見ていただきたんですが、はい、でジェネレーターとしてですね、こちらの呼び出しの部分をここでくくっておりまして、イールド順番にこれ取り出すような形になってまして、肝はここなんですね。セットタイムアウトをしているんですが、実はセットタイムアウトで呼ばれる中にですね、ここでネクストを呼んでいるので、つまり順番に呼ばれるんですが、ここにはですね、本体が書いてあるんですけども、結局その処理を進めるものがですね、そのハンドラの中にあるので、こんな形でですね、非同期処理をこの順番よくですね、進めることができます。ちょっとこれも動かしてみましょう。実際に動かしてみますと、A、B、C というふうに来るかと思うんですけども、こういった形ですね、その非同期の流れを制御することができます。ただこれもですね、イールドの場合ですと、たまたま引数が、同じような関数だったからこんな形で書けるんですが、実際はですね、ちょっとね、引数とか変わってくると、こういうふうにですね、もっとちょっとごめんなさい、ですね。こういった形で、ですね、結局はですね、プロミスを使って返すようになる場合もあります。はい、でこれ書き方でいろんな書き方ができますので、 まあ、こういった方法があると。その例えばイベントが不規則に発生する場合にはこういった方法を使って一列に並べることができるよということをですね、覚えておいていただければと思います。そしてこれはですね、あくまでもそのイベント不規則に発生する非同期処理の話だったんですけども、もっと変化がちょっとですね、起こっています。それ何かと言いますと、データを表示するときですね、サーバーサイドで処理を行っていた場合にはですね、サーバーサイドの中 の、 そのテンプレートエンジンか何かを使って、そのデータとですね、その画面というのを組み合わせたかと思うんですけども、そういった処理を SPL の場合ですとブラウザの中でしなければいけなくなります。例えば取ってきた JSON を JavaScript オブジェクトに戻して書く場合には、まあ、通常書くんだとこういうふうにですね、そのエレメントの ID を一個一個インスタンスを立てて差し込むといったいわゆるグルーコード、グルーってノリって意味です。ノリ付けするコードが必要なんですが、これだとメンテナンスが大変なんですね。 UI 側が変わるとここのコードも書き換えなければいけませんし、そもそも、そのデータをですね、差し込むためのグルーコードって無駄だと思いませんか。ということで最近はこういったデータバインドというのがありまして、これはいろんなフレームワークが提供しているんですが、 DOM の中にですね、こういうふうにその、DOM と確かエレメントとですね、データの関係をこういうふうに書いておくと、そのフレームワークの方がここに情報をですね、入れてくれる感じになるんですね。はい。そしてですね、SPA の場合ですとそのアクションに対してビューも動的に変わりますので、このバインドに対してもそのデータを反映させる仕組みが必要になります。そういった場合ですね、そのデータつまりモデルですね、モデルの変更に対してビューですね、ビューの方が同じようにですね、連動して変更するものをワンウェイバインディングと言いまして、双方向ですね、モデルの変更に対してビューも変わるし、ビュー側の変更に対してモデルも変更するというのをですね、ツーウェイバインディングと言います。そしてこれを実現するためにですね、オブザーバーモデルでありますとか、あとはですね、パブリッシャーサブスクライバーモデルとか、そういった考え方が出てきていますね。つまりこういうふうにですね、そのデータとビュー、ごめんなさい、モデルとビューの関係ですね、これはその、理論的には密結合になるんですけども、構造的には素結合、切り離して作れるというですね、利点があります。ですからこういうふうになっていくと、UI 側を変えたとしてもですね、その JavaScript 側のそのあれですね、ブラウザの中の JavaScript 側はそれほど変えなくてもいいというですね、利点があるんですね。そして、こういったもののモデルを理解しておくと、その作り方もですね、変わってくるというのがあるかと思います。ということで、今現在モダンなウェブアプリケーションと呼ばれているものは3つあるかと思います。1つが SPA ですね、そのサーバーから受け取ったデータをブラウザ側で処理して、ビューに反映させるというものと、あとはこの利点を生かしてリアクティブな動作を、実装しているもの。そして、構造としましては MV と Whatever ですね、これで作られているものがモダンなウェブアプリケーションと言えるかと思います。ただ注意点なんですけども、これはあくまでもアプリケーションを作るための話です。ただのページとコンテンツのアプリケーションは別ですので、例えばウェブコンテンツのアプリケーション何が別な、どう違うのって話なんですけども、これは写真とカメラと一緒ですね。ウェブコンテンツというのは写真です。アプリケーションはカメラです。どういうことかというと、アプリケーションというものはユーザーの入力に対して結果を処理した結果を出すものがアプリケーションであって、そこに重きを置くものがそれで、そもそもコンテンツがあってちょっとこう目立つような動きとかするのはウェブコンテンツなので、それはここまでやる必要があるかどうか、ここを十分考えていただきたいと思います。まあ、ほぼほぼ jQuery で十分という場合もあるので、これはあくまでもそういったですね、リアクティブな動作を搭載したりとか、そのがっちりとしたですね、アプリケーションを組む場合のものと思っていただければと思います。そしてここからですね、これからアプリケーションを作る上でですね、出てきている技術的コンセプトについてお話をしていきたいと思います。今日紹介するのはこの3つですね、Web コンポーネンツとプログレッシブ Web アップスと Web アセンブリについてのお話をしたいと思います。で、Web コンポーネンツですね、これ何かと言いますと、これはですね、その Web というか HTML をコンポーネント化するための仕組みですね。2013年の Google I/O でこれアナウンスされて話題になったんですけども、このWeb HTML をコンポーネント化するというコンセプトはですね、実はマイクロソフトも98年にですね、その HTML コンポーネントということで、インターネットエクスプローラー 5.5 からインターネットエクスプローラー 10 まで実は搭載していました。で、モジラさんもですね、XBL というものを2001年に提案しまして、で2007年にはですね、XBL2 というのをですね、提案していました。なんか話ではまだ動くよって話を聞いたんですけども、ですがですね、ようやく、みんなの合意が取れるような仕様が出てきたというのはこの Web コンポーネンツになりまして、で この HTML をコンポーネント化すると何がいいんだっていう話なんですが、またちょっと Facebook の例で申し訳ないんですけども、 Facebook のアプリケーションってページ1枚ですよね。でもあの中には非常にたくさんの機能が入っています。まさかあれを一人で開発するしているわけではなくて、数十人から数百人で作ってるはずなんです。フロント側だけにしてもですね。そういった場合にコンポーネント化すると、その分業している間ですね、その不用意な影響を避けてですね、その何でしょうね、必要なところだけの組み合わせというのがうまくいける作っていけるというのがあるんですね。でもう一つなんですけども、複雑なアプリケーションを作る場合にですね、コンポーネント化することによって要素要素を単純化できるんですね。ですから複雑なものでも細かい単位に分けていけば単純化できるので、そういったところのメリットがあります。そしてこの Web コンポーネンツを構成するものとしましてはですね、4つの API が上がっています。これ出てきた頃はですね、もう一つデコレーターっていうのがあってですね、去年ぐらいだと実はここにもう一つ今度カスタムプロパティっていうのが入るんじゃないかみたいな形で、実は仕様は結構揺れています。でこの HTML テンプレート、これ何かと言いますと、これはですね、DOM を操作する場合ですね、 DOM を操作する場合に今ですとクローンというオブジェクトがあって、クローンというメソッドがあってですね、これJavaScript の話ですよ。クローンというメソッドがあって、その DOM のコピーをどんどん今作っていけるので、これを使ってテンプレートというのをですね、作ることができるんですよ。皆さん作ったことあるかと、まあいいですね、作ったことがあるかと思うんですけども、そういった場合にそのひな形となるですね、DOM のそのフラグメントというかですね、DOM の内容をよくですね、非表示領域に取っておいて、それをコピーして当てはめていくんですけども、非表示領域というのはですね、その何て言うんでしょうね、処理が行われますので、例えば、DOM というのは、全てがですね、ジェネラルというかですね、ネームスペース持っていませんから、その、ID が衝突してしまったりとかですね、JavaScript が動いてしまったりとか、あとスタイルシートがですね、なんか適用されてしまったりとかして、コンポーネント化にはいまいちなんですね。それがですね、この HTML テンプレートというのを使いますと、このテンプレートタグの中で、中に書かれたものはですね、それが呼び出されるまで動作し、一切処理が行われないんですね。ですので安全にこれを取っておけるというのがあります。そしてシャドウドムですね。シャドウドムは何かと言いますと、そのドムの中にですね、シャドウルートというのを作ってですね、そこにエレメントを追加していくと、そのエレメント、追加されたエレメントに対してはシャドウドムを介してしかアクセスできないので、例えば他人の作ったですね、何かのコードか何かの影響を及ぼすということがないんですね。安全にカプセル化することができるようになっています。でカスタムエレメンツですね、これはまあ独自のタグを書いたりというのは、定義をしたりというのができるわけです。で HTML インポーストというのは、外側に別なファイルとして置いておいたですね、DOM や JavaScript、 要するに HTML を構成する何かをですね、外出ししておいて、これ完全な HTML じゃなくてもいいんですね。フラグメントした一部でもいいんですけど、それを置いておくと読み出してですね、必要な部分で使えるというものがあります。でこれができると具体的にどうなるかという話なんですが、例えばこういったログインのですね、画面作る場合でも結構タグを書きますし、 CSS 使いますし、あとバリデーションのためのですね、JavaScript とか書くんですが、こういったところをですね、例えば他のファイルに外出ししておいて、そしてそれをですね、テンプレートタグの中に入れておいてですね、こういうふうにですね、カスタムエレメントで書いてあげると、これを1行書くとですね、その画面が出せたりとか、そういったことができるようになります。ですから、そのコード自体、そのタグ自体、マークアップ自体も非常に単純にできますし、処理を分割して行えるというのがあるんですね。でこれらの API の実装状況なんですけども、こんな形になっています。はい、でこれですね、Chrome が全部サポートしているんですが、これちょっと微妙というかですね、仕様が揺れてるんですね。で Firefox もですね、 Firefox OS ではこれをきちんと全部サポートしていたんですが、 Web ブラウザ版ではですね、ちょっとこれ引っ込めまして、今ですとその、ですね、試験的な機能を有効にしないとこれは動かないようになっています。ただですね、このすべてのものを一気に揃えるのではなくて、やっぱり有効なもの、仕様の定まったものから積んでいくという傾向があるので、HTML エレメンツとかはどのブラウザーでも今使えるようになっているんですね。で、シャドウドムもこれ非常に有効だということで、まだうちは開発には入っていないんですが、優先度を上げて開発する方針になっています。大体こんな形で。ですから、Web コンポーネンツもちょっと仕様の揺れはあるんですけども、もう少ししたら普通に使えるようになるかと思います。で、ちなみになんですが、これをポリフィル、この Web コンポーネンツの API をサポートしていない、 ブラウザでですね、使わせるためのポリフィルとしてポリマーというのがあります。ただこれはちょっとまた何とも言えないんですけども、ウェブコンポーネンツの仕様って変わる可能性がありますので、そのポリフィルがずっと使えるかどうかってちょっとわからないところもあるので、ここはちょっと慎重になった方がいいかなというのは個人的な意見ですね。ただこれで動いてますよというところもあるので何とも言えないところなんですけども、こんな状況になっています。でもう一つはですね、このプログレッシブウェブアップスというものですね。これはどういったものかといいますと、モバイルウェブアプリ向けのコンセプトで、ウェブなんですけども、ネイティブアプリのようなですね、UX を提供しようというものがあります。で、これもですね、去年の Chrome Dev Summit で、これがですね、発表されまして、かなり話題になったんですけども、で、これはですね、ネイティブアプリと同等のものを実装するとなりますと、新しい API が必要になってくるんですけども、そういったところを積んでいくような形ですね。で、このプログレッシブウェブアップス、ネイティブアプリと比較して何が利点があるかといいますと、やはりですね、クロスプラットフォームですね。ですからそのプラットフォームごとに違う言語でですね、開発する必要がないというのがあります。まあ、今ですね、コルドバとかザマリンとかありますけども、基本的にはですね、 iOS 用のアプリを作るんだとすると、Objective-C かあとは Swift で組まなきゃいけませんし、Android 用のものを作るのであれば、Java かですね、 C++ で作る必要があるんですが、そもそもそういったことをする必要がないんですね。そしてですね、アプリストアのエコシステムに縛られないというのがあります。例えばそのアプリケーションを使わせたい場合に、いちいちですね、そのデベロッパーのライセンスを払ってそのストアに登録してインストールしてもらってというですね、手順が必要ないわけです。 URL を伝えればすぐ使えるようになるというのがあります。そして、事前のインストール不要というのがありますね。で、これを実現するためにですね、ごめんなさい。で、具体的にですね、その、ネイティブアプリのような UX ってどういうものですかという話なんですが、まず一番にはオフラインサポートですね。そこのウェブのアプリケーションにアクセスするとオフラインである程度の作業ができるようになるというのがありますし、あとはプッシュ通知ができるようになるというものですね。あとはホームスクリーンにアイコンを追加したりとか、バックグラウンドでの動作をサポートしたりとかですね。あとは、高速で滑らかなインターフェースですね。すみません、ちょっとこれ URL を書いてましたね。ごめんなさい、API を書いてましたね。で、オフラインサポートなんですけども、これサービスワーカーというですね、API を使います。プッシュ通知は、ウェブノーティフィケーションとプッシュ API を使っていくような形ですね。で、ホームスクリーンにアイコンを追加する場合は、このウェブアップマニフェストっていうのがですね、W3C でそのアプリケーションを定義するようになっているんですけども、これを使っていこうという話になっています。そしてバックグラウンドとしては、やはり同じようにサービスワーカーですね、これを使うような形になります。そして高速で滑らかなインターフェースは CSS3 のアニメーションですね、これを使います。そしてプログレッシブウェブアップスですね、どこら辺がプログレッシブだっていう話なんですが、これはですね、HTML5 が出てきた時にですね、プログレッシブエンハンスメントっていうコンセプトがあったかと思うんですけども、要するにその一つのウェブコンテンツがあってですね、高性能なウェブブラウザでアクセスした場合にはより良いですね、エクスペリエンスを提供して、普通の低機能なブラウザでいった場合には、それなりのものを出すというものなんですけど、まさにそれでして、例えばこの低機能なモバイルブラウザでいった場合には、従来通りのですね、ウェブページを出すんですけども、高機能なモバイルブラウザにいった場合にはですね、こういったアプリライクなウェブページを返すということですね。これ、ちなみにですね、同じものなんですけども、その振る舞いが変わるという形ですね、こういったものが、プログレッシブ、要するにアプリにおけるプログレッシブエンハンスメントがこれになります。で、実際にですね、それを実装しているページをですね、お見せしたいと思います。で、皆さんですね、お手元にスマートフォンとかあったらですね、ぜひアクセスしていただきたいんですけども、このフリップカート.com ですね、で、多分これ iPhone とですね、Android とかで動作が異なるので、その違いもぜひ見てみていただければと思います。これアクセスするところ、ウェブのページなんですけども、こういうアプリライクなページが出てきます。で、クリックするとこういうふうにですね、ぬるぬると動くんですけども、これはごめんなさい、ここですね、すいません、2番ですね、ごめんなさい、もう一遍いきますね。フリップカートですね、もう一遍 URL 出しますね、ここです。フリップカートですね。で、こうするとですね、こういった画面が出てくるんですけども、クリックするとこういうふうにですね、もう非常にアプリライクにぬるぬると動きます。これはCSS3 のですね、アニメーションを使ってまして、これがその GPU レンダリングが行われるんですね。こういった形で動きます。そして例えばですね、このブックスというところに行って、なんかちょっと選びましょう。ミュージック&ムービーがいいですかね。例えば、 こういうのを選んでですね、ここで例えばオフラインになったとします。ちょっとですね、今ネットワークの線を抜きますね。抜きます。でこれちょっとですね、紹介されているビデオではここで画面が灰色に変わってですね、オフラインであることを示すんですが、これとの何でしょう、ネットワークの状態によってたまにならないことがあるんですけども、まあ本来ですとこれ灰単色表示になってオフラインであることを示します。で戻るんですけども、これキャッシュされているので、ですね、ある程度のところまでこれ動くんですね。これ動きますし、先ほどの選んだところもこういうふうにですね、ミュージックのところですか、一面表示したところはこんなふうにですね、出すことができます。ただし読み込んでない部分に関しては、ちょっとね、別のところ見ましょうか。結構いけちゃいますね。ですね、ネットワークが今切れてますね。あ、そうですね、今メッセージが出てきたと思うんですけど、後でやってください的なものが出ます。こんな感じですね、はい、でこれをつなぐと、ちょっとネットワークですね、再接続に時間がかかるんですが、普通に使えるようになるという形ですね。そしてここを見るとですね、アイコンを追加してくださいというふうになってますので、これをクリックすると、スマートフォンのですね、ホームボタンにアイコンが追加されて、そこを起動、そこをですね、そこから起動すると今度はアプリのように起動してくるというふうになります。そしてこれオフライン対応をご覧になっていただいたかと思うんですが、ここでちょっとすぐにはですね、ここでは紹介できないんですけども、プッシュ通知なんかも対応しておりますので、アプリと同じようなですね、エクスペリエンスが提供されているというのがですね、お分かりになるかと思います。はい、でこれをですね、実現しているコアな機能になるというのがですね、サービスワーカーという機能になってまして、これどういうものかといいますと、すごく端的に言うとですね、JavaScript 実際のローカルプロキシみたいなものだと思ってください。通常ブラウザがですね、ウェブとやり取りする場合、こういった直接行くんですけども、でこのサービスワーカーはですね、そのブラウザにこのインストールしておくんですね。そうするとバックグラウンドで動き続けていて、こういったものをですね、途中で、そのリクエストの流れなんかを見てくれます。そして例えばこれオフラインの場合ですと、キャッシュに溜まっているものを返すであるとか、あとはバックグラウンドで動いていますので、サーバーサイドからの通知を使って、そのあれですね、ノーティフィケーション API を使ってですね、通知を出すとか、そういったことが可能になります。そしてこちらですね、これが、プログレッシブウェブアップスを実現するための技術なんですけども、今こんな形になっています。で今ですね、この Fetch API と Web Notifications についてはですね、Windows 10のインサイダープレビューに入っているその Edge でもですね、実はもう動くようになっておりまして、で Push についても、 Push とですね、サービスワーカーについてもですね、これは、優先度を上げてですね、開発に取り掛かるような状況になっています。でですね、 Firefox と Chrome についてはもうこれを実装していて使えるんですが、一つですね、大きな問題があるんですね。モバイルウェブというふうに考えると、それはですね、iPhone ですね。iPhone のですね、App Store に上げられるのはですね、こういうウェブブラウザのような、プラットフォームとなるような何かの言語を処理するようなものって上げられないんですね。ですから、iPhone 上に載っている Chrome や Firefox が使っているものは、iOS の WebView を使っています。結局のところ、これ Safari と同じなんですね。ですから、この Safari が、Safari 側がですね、要するに WebKit ですね、WebKit がこちらの方にですね、対応してくれないと、ちょっとですね、まだ使えないのかなというのがあります。ですからそこを考える必要がある。それがあってのプログレッシブなんですね。そういったところ、そういった状況もあります。ただしですね、こちらはご覧の通りですね、3ベンダーすごく積極的にやってますので、これはまあそれほどかからずにですね、動くようになるかなというふうになります。そして次にですね、WebAssembly についてのお話をしたいと思います。で、WebAssembly 何かと言いますと、これはコンパイル済みのバイナリをですね、Web ブラウザ上で直接動作させるものでして、これはですね、去年の6月ぐらいですかね、マイクロソフト、グーグル、モジラですね、あと WebKit のプロジェクトメンバーでですね、これを作ろうという宣言をしまして、作り始めましてですね、はい、で、これですね、ごめんなさい、ちょっと説明が前後しちゃうんですけども、そしてですね、今年の3月のですね、14日から16日のこの2日間の間に、この3ベンダーがですね、まあ、歩調を合わせてですね、ブログを書いたんですね。この WebAssembly でこの AngryBots というですね、ゲームがあるんですけども、これが動きましたよというのが発表されました。ですがかなりですね、これ足並みが揃っているので、これの実装はかなり近いのかなというふうに思っています。でちなみにこれの WebAssembly どういうものかといいますと、もともとですね、 モジラさんが作ったですね ASM.js というのがありまして、でこの ASM.js 何かと言いますと、JavaScript をですねものすごく早く動かすための仕組みなんですね。型付き言語のように、宣言して動かす仕組みなんですけども、ではですでそのコンパイルされたものがあるのであれば同様の形式 ですね直接バイナリを動かそうというのがあります。ただ ASM.js のコンパイル結果と WebAssembly が同じものかというと若干違っていて、WebAssembly の方は ASM.js にはできなかったいくつかのですね機能がまた追加されていたりします。 ですので、まあ、ASM.js はですねあの JavaScript なので動かすまでにそのロードの時間であったりとかですねパースの時間がかかったりしますし、あとはファイルサイズも大きいんですが、この WebAssembly になりますともともとバイナリ形式ですのでここら辺の時間が非常に短縮できるというですねメリットがあります。で今現状はですね C とか C++ で組んだものしか動かないんですが、まあ、将来的にはいろんな言語で組めるのではないかというふうに言っていますね。でつい最近なんですけども、キータにですね自分の作った言語をですね、まあ、ASM.js で使われる MScript10 というモジラさんの、コンパイラーがあるんですけど、これを使って動かしてみたとかですね、そういった記事も出てるぐらいですので、まあ、実装が進めばですね、そういったこともどんどん可能になっていくかなというところですね。そして今お話ししたようなですね、機能というのは皆さんご存知かと思うんですけども、こういったですね、ハイブリッドアプリを作るためのフレームワークでですね、ラップするとアプリとしてですね、動かすことができるようになります。で今までですねそのネイティブアプリの利点としてそのプッシュ通知ができるでありますとか、あとですねオフラインができるよというのがあったんですが、もう少し待っているとそこら辺はもうブラウザ上のアプリケーションでできるようになります。でネイティブアプリとしてですねじゃあ何のために作るんだという話になりますと、やはりですねこれは、アプリケーションストアのエコシステムを利用したいとかですね、例えばアップストアを使いますとさまざまな販売のですね例えばアプリケーションの販売の仕組みであったりとか広告の仕組みであったりとか、あとはユーザーのテレメトリーですね、ユーザーアカウント大体皆さん使うので男女比が取れたりとかですね、年齢がどのぐらいの年代の人間が使っているかとかですね、そこら辺の詳しいテレメトリーが取れるのでそれいったものが取れるというのがありますし、あとは SEO ですね、ストアならではの SE というのがあります。あとはウェブブラウザーからはですね、どうしてもアクセスできない、ハードウェアですね、スマートフォンのフラッシュであったりとかですね、バイブであったりとか、あと NFC 機器とかですね、そういったものを使うためにアプリ化することができます。で、しかもですね、今こういった、そのハイブリッドアプリのフレームワークはホステッドアップということで、ウェブ上にホストされているアプリをコンテンツをラップしてアプリ化することができるようになっていて、そこからAPI が叩けるようなですね仕組みを提供しているので、例えば皆さんがそうですね EC サイトかなんかやっていて普通にブラウザで行った場合には、その普通のですねEC サイトなんですが、まあ高性能なブラウザで行くとそこそこアプリっぽい動きになるんですね。そのプッシュ通知もできてぬるぬる動いてっていうアプリケーションになって、かつアプリで行った場合には例えばですね、そうですね、バーコードリーダーが使えるようになったりとかですね、そういったものが使えるような、そういった仕組みを作ることができるわけです。つまり今、ウェブの方でですね、ウェブの技術を使ったアプリケーションをきちんと作っておけばですね、その何て言うんでしょう、いろいろなところにですね、伝播させることができますし、アプリ化してですねハードウェアの機能を使ったりということができるようになっているという、こういった状況があります。こういった状況にどんどんなっていくということですね。そしてあとはですね、フロントエンドの開発リソースについてですね、ちょっとお話ししていきたいと思います。そうですね、ここら辺のですね、開発リソースについてはですね、jQuery が登場してきてですね、もうインタラクティブなフロントエンドの実現をですね、容易にしたんですが、それについてですね、その開発のさまざまなフレームワークが出てきて、ちょっといろんなことになる、ちょっと大変な感じになっているところがあるかと思いますので、そこについてですね、話をしてみたいと思います。はい。例えばですね、JavaScript ですね、ライブラリとかですね、今フレームワークというのがありますし、テンプレートエンジンというのもあります。ちなみにですね、ライブラリとフレームワーク、どう違うんだって話なんですが、ライブラリはですね、基本的にその関数でありますとか、クラスで、オブジェクトでありますとか、それが集まったもので、使いたいものをその使う側がですね、選んで、呼び出して使うのがライブラリなんですけども、フレームワークというのは基本的に フレームワークがアプリケーションあるいはページ全体を管理していて、そのフレームワークが呼び出すものを記述していくような形になるんですね。そういった違いがあります。でテンプレートエンジンというのは、先ほど申し上げたように今までサーバーサイドですね、ページのレンダリングをやっていたかと思うんですけども、それを、そのブラウザの中で行うためのものがテンプレートエンジンになります。そして CSS もフレームワークが出てきてますし、あとはですねプリプロセッサーといってですね、CSS とは異なる記述で書いて事前にコンパイルして CSS を吐き出すというのもあります。で CSS で異なる記述を使うと何がいいかといいますと、まあ、CSS でやれないようなですね、複雑なループであったりとかですね、変数使ったりとかいろいろなことができるわけですね。こういったものも出てきてますし、あとは HTML で言いますと、まあ、軽量マークアップということで、まあ、昔からマークダウンとかあるかと思うんですけども、こういったものもあって、やはりこれもですねHTML とは異なる記述を行ってコンパイルして HTML を吐くでありますとか、 JavaScript になりますと Alt.js ということで、これも JavaScript とは異なる言語で書いて JavaScript を吐き出すとかですね、こういったものも出てきてますし、あとはですねツールとしてはタスクランナーとかありますね。例えば先ほどお話したように、その CSS やですね JavaScript を異なるもので書いて吐き出すというものがあるとですね、今までウェブの結果を見る場合というのは単純にブラウザでアクセスすればよかったんですが、事前にコンパイルとかですねする必要が出てきます。そういった場合にこのタスクランナーを使うと事前処理が一気にできるというのがあるんですね。そしてパッケージマネージャーですね、こういったフレームワークとかを入手するのにですね、いちいち自分でダウンロードしてですね展開するのでなかなか大変なので、 NPN でありますとかですね、バウバーとかいったものが出てきたわけですね。そしてモジュール管理ですね、 JavaScript のですね JS ファイル非常に大きくなってしまった場合、これをですね複数のファイルに分割したいとかですね、分割しても使うときはですねファイルがいっぱいあるとそのリクエストがいっぱい飛ぶのでオーバーヘッドがかかってしまうんですね。ファイルが増えると当然無駄な部分が出てくるので、逆にこれを一つにまとめたいとかですね、そういった場合のツールなんかも出てきまして、まあこれ豊富にあるのか果たしてカオスなのかっていうところがあります。はい、でよくですねそのお客様に聞かれるのが一体どれを選んだらいいんだという話なんですが、まあ、あくまでもフレームワークについてですね、フレームワークやライブラリ JavaScript ですね、それについて最大公約数的な選び方というのをですね若干ちょっとご紹介したいと思います。まず一番最初に大事なのがですね、その使うブラウザがサポートしているかですね、ターゲットとなるブラウザで動かないと仕方がないので、これがまず大前提になります。そしてベンダーサポートがあるのか、もしくは必要なのかですね、例えば重大なセキュリティ的な問題が発生した場合にそれをちゃんと教えてもらえるのかとかですね、修正してもらえるのかですね、もともとそもそもそういったこと必要ないのかですね、ここを検討する必要があります。そして情報はですねいっぱいあった方がいいですね。ウェブの情報もそうなんですが、書籍なんかまであるとちょっと安心ですね。ただここら辺は流れが早いので、書籍化したところにはもう陳腐化しているっていう可能性もあるので、これは注意が必要です。そして第2段階としまして学習コストですね。すごく便利なんですけども、すごく勉強しなければいけないのはどうかというのがありますね。で最近その、その何でしょうね、その非常にそのフレームワークなんかではですね進歩の流れが早いの で逆に言うとこれ陳腐化も早いということなんですね。ですから一生懸命バージョン 1.0 を勉強してさあ書こうと思ったらですね 2.0 が出て書き方全然違うということもあり得るわけです。でそこを考えなければいけませんね。あと開発生産性ですね、さまざまなエディターですね、ビジュアルスタジオコードもありますし、アトムもありますし、あとウェブストームなんかもあるかと思うんですけども、こういったところで、入力補完機能とかサポートされていると生産性って上がりますよね。そういったツール類がきちんとサポートしているかどうかもですね考慮に入れた方がいいかと思います。そして機能の範囲ですね、採用するフレームワーク、そしてライブラによってどれぐらいのアプリケーションの機能が賄われるかというところですね。ほんの少ししかですね賄われなかったりとかするとなかなか大変なところもありますし、かといって全体的にうまく賄えたりするとロックインですね、どこら辺までロックインさせるかっていう話ですね。果たしてそのフレームワークライブラリがなくなってしまったらどうするんだっていうところですね。はい、ただですね一言言いたいのはこのロックインが必ずしも悪いというわけではなくて、例えばですね、まあ、フレームワークなんかを使うと完全にそのフレームワークにほぼロックインされるんですけども、ただですねその信頼できる例えば優勝のベンダーさんと組んでですねそこら辺がメンテしていただいて使えるんだとすると、そこはですね共同で一緒になんかやっていくことができますし、あとは OSS の場合ですとそこのコミュニティのですねコミッターとかいろいろになってですね、その何でしょう その不具合が発生したら報告してですね、直し一緒に直していくとかになりますと、自分たちが中身を知っているわけですから、別にロックインされてても構わないというのもありますし、まあ、そこら辺も考慮する必要があります。あとは最後にですね、運用コストですね、便利なんですけどすごくお金がかかるのでは仕方がないですので、ここはちょっと注意する必要があります。まあ、これが大体最大公約数的な選び方かなと思うんですが、まあ、こんな感じですね。でそうは言ってもですね、最近非常に開発手法でありますとかですね、ツールの移り変わりが非常に早い、一体どこに投資すればいいんだという話をですね、よく伺うんですけども、やはりですね、確実なところで言うとですね、標準技術ですね、先ほどお話ししたような ECMAScript でありますとか、ブラウザが積んでくる機能というのは、これほぼ不変なんですね。これなぜかというと、標準のですね、機能というのは、ベンダーにまたがるですね、機能ですので、どこかが勝手に変更するわけにはいかないんですね。それがあって皆さん、ウェブ標準がいいっていう話をされてたかと思うんですけども、まあ、総合運用性もそうなんですけども、ですから、そういった安定した仕様を使えるというのもあります。で、もう一つがですね、ブラウザの、結局、ウェブブラウザで動作するのはですね、HTML と CSS と JavaScript で、ブラウザがサポートしている機能以外のことはですね、どう頑張ってもできません。ですので、まあ、何がそのウェブブラウザでできるのかということをきちんと押さえていただいた後にですね、どういったフレームワークがいいのか、ライブラリがいいのかというのをですね、選択していただければいいのかなというふうに思います。そして最後になんですけども、こういったですね、フレームワークや開発手法、ツールというのはですね、あくまでも手段でしかありません。なんかすごいたくさんフレームワークを知っていることがいいみたいな話がありますが、確かに勉強することは大事なんですが、それがですね、目的になってしまって果たしていいのかというところですね。じゃあそもそも開発者の目的って何でしょうねというところですね、今一度ちょっと考えてみるのもいいかなと思います。これはですね、人それぞれちょっと考え方があるかと思うんですけども、まあ、個人的にですね、開発者の目的というのはですね、ユーザーにいいプロダクトですね、安定したいいプロダクトをですね、提供するものがそうだと思っています。そしてですね、これ悪く取っていただく、いただきたくないんですけども、例えば YouTube のプレイヤーがですね、もともとフラッシュプレイヤーだったフラッシュだったんですけど、途中から HTML5 に変わりました。あれ変わった瞬間に変わったって気がついた人ってどれぐらいいると思います？私はちょっとね、気がつきませんでした。結局そういうものなんですよ。裏側がもちろんですね、スマートでいいものでできてた方がいいんですけども、それよりも大事なことがもしかしたらあるかもしれませんってことですね。そういったところをもう一度、確かめてみるのもいいかもしれません。そして今日ですね、まとめです。今日はですね、モダンウェブというところからですね、モダンなウェブアプリケーションがどういったものかという話をさせていただきました。でも SPA とか、まあ、非同期のデータバインド、非同期でありますとかデータバインドとかですね、技術的コンセプトに話す、技術的なコンセプトについて話させていただきました。で今後ですね、ウェブがどうなっていくかという話なんですけども、まあ、これ、昔から変わらずにですね、アプリケーションのプラットフォームにどんどんなっていくというところですね。もちろんドキュメントを見るというものが、相変わらずあるんですけども、より高度なアプリケーションを実装できるようになっていくというのがあります。どんどんブラウザはですね、低レベルな API ですね、Web RTC でありますとか、あの辺をどんどんサポートしていってますので、今後ですね、ブラウザ上で動くアプリケーションが、ブラウザで動くアプリケーションで、そのデスクトップ用のアプリケーションと変わらないようなものが作れるようになっていくという可能性があります。そういった方向性に進んでいるわけですね。しかしこれはですね、変化ではなくて拡張なんですね。今までやってたことが使えなくなるわけではありません。今までのみですね、そのドキュメントを読むためだけの目的もありますし、昔作ったやつもちゃんと動きますよね。そういったものなんですね。ですからですね、ここは皆さん不安に思うのではなくてですね、逆にどういうことができるかですね、ワクワクしながらですね、この変化というのをですね、受け止めていただければと思います。そしてですね、ウェブに関してのことですね、もっと詳しい話をしたいといった場合にですね、この後にですね、2時25分からですね、チョークトークを行います。で、豪華ゲスト、まあ、具体的にはですね、HTML5J.org のですね、吉川さんでありますとか、HTML5J を作ったですね、白石さんでありますとか、あと、畑野さんですね、そういった方々がいらっしゃいますし、あと、Windows のプロダクトマネージャーの春日井も来ますので、まあ、どんどん聞きたいことがあればですね、ここにいらっしゃっていただいて、質問していただければと思います。 で最後になんですけども、この資料をですね作りにあたって非常にですねいろんな人のアドバイスを受けました。特にですね HTML5J とですね HTML5J ウェブプラットフォームのですねメンバーなんかですねいろんな意見をいただいて非常に感謝しております。でこの場でですねお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。さてでこのセッションなんですけども、ぜひですね皆様アンケートにご協力いただければと思います。でお買いの際にですねスペシャルグッズと引き換えさせていただきますので、どうぞですね忌憚のないご意見を書き込んでいただければと思います。ということで私のセッションは以上でございます。ご清聴ありがとうございました。